はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別路地です。ってことなんですけどね、まずは、こちら、アンケートからいきます。
はい。
はい、福袋、買ったことあるないで、今回はね、投票してみました。りょうやんは
買ったことあるよ。
買ったこと、どういう福袋？
でも服じゃない？最近買ってないけど。
ああ、なんかそういうブランドもんとかそういう。
まあほら、よくライトオンとかだったやん。
あ、なるほど。
子供の時っていうのかね。
はいはいはいはい、はい。
まあ買っとったよね。人生どうなんだろうね。二十歳以降に俺買った思い出がないわ。
ああ。
なんか、まあほら、ろくなもん入ってないやんっていう。
気づいちゃった
気づいちゃった、気づいちゃった。
ね
え。自分で好きなの買った方がいいやんと思って。
そこなんのよ。正直あれって在庫処分だよね
だと思うね、本当に、ね、
ちょっと、ちょっと多めの大きめの金額ちょっと多めに中身わからない分ちょっとねリスキーだよね。
そうね、当たりが入っとけばいいけど、大体当たりってほら1個2個や。
そうそうそうそうそう。いやーね、本当に、
うん、
なかなかこれは当たりだっていうような福袋報告を聞いたことがない。
トータルで見たら外れが多いんじゃないの。
ねえ、なんか、もうあのこの前 YouTube でそれこそ
なんか
光が、なんかフィギュアの福袋を買ってなんか査定してもらうっていうのやってて、
ああ、はいはいはいはい。
なんか一見当たりっぽく見えるけど、なんかそこまで市場価値は低めのやつがいっぱい入ってたっていうことやってて。
ああ、そうなんや。へえ。
そうそう。ああ、なるほどね、と。そういえば、福袋ってどうなんだろう、みたいなのを思って、今回ちょっとアンケートやってみたとこなんですけどね。
なるほどね。
ね、はいはいはい、ってことで、17票届きました。
うんうん。
ある 65%、ない 35%。まあ、あるのか。みんなも、そういう経験がね、半分以上はあるという、福袋購入報告で。まあまあ。まあ僕もあんまり、その、買ったことはないけど、まあ今度ね、ガチャリックスピンの福袋ってのがね、なんか毎年あるってので、それをちょっと今回手出してみるっていうね、ことをしたんで。まあまあまあまあ、なんか2月頭ぐらいですかね、だいたい例年来るみたいなんで。
そうよ。
ちょっとね、1万円近い価値があったのかどうかを報告したいと思います今度なんか来たら、という感じでかな、でまあまあまあそんな、福袋トークはこんな感じでタイトルコールいくか。
はいはい、
はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
ケツラジ。
はい、なあこんななんですけどもね、あれですね、最近どう、最近どうっていうか100万円当たったって
当たるわけないだろ
う、ね、前田さんのリツイート企画、なんかこう100万円当たった人は当たった人で、なんか、前澤さんとちょくちょくなんかあれからどうですかみたいなやり取りをしなきゃいけないみたいな、あれ。
あ、そうな。
そうそうそうそう、それを理解してした上で皆さん応募してくださいみたいなことを YouTube で言ってたらしい。なんか100万円もらった人がその後その社会的に幸せになれるかどうかみたいな実験だって本人は。
ああね、はいはいはい。
お金を人からもらって幸せになれるのかみたいなので、どういう使い方をしましたかっていう、その100万をっていうのを、あの当たった人になんか今後やり取りしていくみたいなことを言ってたんで、そういうのがあって、そういうのそれなら100万円いただけませんみたいな人はなんかもうなんかこう補欠合格みたいな感じで、落ちた人からもまた抽選するみたいな形もあるらしいっていう、
そうなん
やのも言ってたってのと、なんかあとあれね、プラス20名になんか100万円の使い道をなんかリプライしてくれたら、当選しますっていうダブルチャンスみたいなのを今やってるね。それはそれでね、僕もちょっと別ラジの機材を買いますみたいな感じで、ちょっと言ったんでね、それで当たればね面白いですけどね。でそのダブルチャンスに関してはあのやり取りはしないけども、なんか YouTube でなんか受け渡しの様子をちょっと何人か、できたらいいなと、コンタクトできたらいいなみたいなことを言ってましたんでね、なんか もしかしたらあの僕がこう当たって YouTube にイエイみたいなないね。それはだからあのランダムとかじゃなくてちゃんと、うん、あの全員の意見に目を通してスタッフ含めてあの独断と偏見で判断するって20名を絞ってそういうのも言ってたんでね、あの面白いことやってんななんて。あとそうね、その企画が終わった後にあのフォロワー数が去年はごっそり減ったっていう話してて、
あ、そうな、
うん、やっぱまあそうだよねそういう企画がもう用済みだったら切り捨てるみたいなねみんな血もダメだもない人たちばっかりですけど、そういうことがあったんで、今回はフォローし続けてたらちょっと今後またなんか企画があった際は当選率がアップするかもねみたいな、優遇させていただきますと言ってたんで、まあまあ皆さん、フォローはそのままみたいな感じですね。そんなこんなでございますけどもね、まあまあまあ100万円、両やんは100万円当たったらどうするっていう、そのもし当たってたらこうやり取りで使い道とかをこうちょくちょく前澤さんとコンタクトしなきゃいけなくなってたからね
まあでもバンドの活動のためにパソコンと機材買いますで、あまあ正当性は通るんじゃない。
まあ確かにね、それで
元な理由やを、
元な理由
だってマジで欲しいし、
マジでそう、それで、ね、
マジで機材ちょっと買いたいなと思うの金ないし、
確かに確かに、あわよくば前田さんにね、
ねそのバンドで社会貢献をいたしますみたいな、ほら、もっともっぽいの。
もっともっぽいの。
でしょ？で、メタルっていうジャンルはちょっと今、錆びれてきてるんで、それをなんか一般に向けて普及していきたいなと思って、応募いたしましたって言ったら、ほら、すごいっぽいでしょ。
あら、もうすごい、一つまとまったね。
でしょ？
あ、なるほどね。まあ、そんな
ほら正当な理由があるから大丈夫だって
大丈夫だ、俺は当たっても大丈夫だって
俺は当たっても大丈夫だって
そんじょそこ
で胸張って言ってやるよ。
なんかね、中にはねもう100万全額ぶっ込むみたいなね、競馬にぶっ込むみたいなやつもねいたりするからね。
それはなんかほら、ね、YouTube とかのチャンネル持っとったりとかしたらね、なんかただそれで面白そうやったらね、
ただそれだけはねっていう
ねえ、
ちょっとすぐ終わっちゃう話だからね、そんな風なことを思います、ね。
なんかそのもらった100万円をなんかどっかに寄付するとか面白そうだけどね。
ああ、それもまたね。
ねえ、いや僕はいりませんって言って。だから赤十字に寄付しますみたいな。
ああ、なるほどね。
とかね。
京アニさんのとことかね、そういうとかね。
そう
ですね。
足長の足長奨学金に募金しますとか。
ああ、なるほどなるほど、そういうのもあるよね。
もらったお金をそのまんま流すっていう、
ああ右から左にみたいなね、なるほどなるほど、
受け流す
って、そんな感じですかね。まあ盛り上がったところで今回もよろしくお願いします。
はい、
アヒーロと
ヨヤンの
レチャナティー。ということでオープニング終わりで、はい、ございますけども、改めましてパーソナリティ秋広です。
あ、りょうやんです。
はい、な感じなんですけども、まあ今回はね、
うん、
ちょこちょこ語ることがあるとして、そうなのよ、うん、あのちょっと騙された話っていうか、
うん、ね、ついにぼったくられた、
ぼったくられる手前ね。
あれ、ぼったくりバーっても言ってきた。
ぼったくりバーはね、行ってない夜のお店
に行ってぼったくられたって話。
まあそのあれね、前にちょっと言ったのが、あの犬がお亡くなりになったっていう話して、うん、でやっぱそっからちょっと宅配業者が来てもちょっと反応しづらくなったみたいなね、ちょっとことを言ったと思うんだけど、
うんうん、
それで僕も昼間に寝てるわけですよ、あのバイト終わった後に、
うん、
で、
まあそうだよね、昼間にやってんだよね、言ったら。
そうで昼間に寝て、まあ、ちょっとなんか起きたらなんか一件ちょっと SMS 届いてて、
うん、
SMS、 あの電話番号から電話番号に文字送るやつね、あの C メールとかそういうこと言われてますけど、うん、AU だったら、
うん、
それがなんか来てて、こうその文章ちょっと読むね、普通の何の変哲のない、090から始まる携帯電話ばっから来てたんですけど、お客様宛にお荷物のお届けに上がりましたが、不在のためおも、持ち帰りました、下記よりご確認くださいっていうメール届いてて、
うん、
あれ あ、 今の時代そういう感じでSMS で届くんかなって思って、ちょっとこうアクセスしたら佐川急便になってて、
うん、
佐川急便のだからこのアプリから、インストールしてくれたら、このアプリを、インストールしてくれたらなんかこうあの不在届 の、 あの確認ができますよって、あ今そんななってんのかって思って、
うん、
うん、アクセスしたらなんかこうアプリがなんか不正なアプリの可能性がありますって言われて、まず
まずはいはい、
あのだちゃんとした
Google のチェックが入ったと、
そう入ってでもあそっかチェックを外さなきゃいけないのかと、なんでここに疑いを持たなかったかっていうと、
うん、
ちょっと前に DMM の VR 動画みたいなのもそういう感じでチェック1回来たから、うん、あなるほどなるほど、審査は通ってないけどちゃんとしたやつなのかなって思っちゃった、
うんうんうん、
だからそこで1回アプリをインストールしますわ、
うん、
してチェックしたら、なんていうかな、ちょっとなんか文字がね au の、どこに出たんだっけな、キャリア決済の異常ログインとかいう風なことが書かれて、なんだこれって思って、でパスワード入力画面っていうのになって、自分の電話番号 と、パスワード、英語と数字含むパスワード 8桁以上のパスワードな設定してたな、そういえばって思って、そこで、090の自分の電話番号を入れてパスワード入れた後に、その後クレジットカード番号の入力をお願いしますって書かれて、いやもうこれは明らかになんか怪しいぞって、そこまでするかなって思っちゃって、ここで気づくわけです、うん、一歩手前ですな、アップなんや、うん、なんかこう調べてみたら佐川急便と名乗る SMS にご注意くださいっていうのが、
あーホームページ飛んだよってことさ、
佐川急便 SMS とかで調べたら出てきて、
ああね、うん、
アップねというかもう片足も突っ込んでましたけどね、
だいぶ突っ込んでるよ、ね、
だいぶ突っ込んでるね疑うところはずっと手前からあったはずなのに
ねえ、パスワード一回変えといた方がいいんじゃない、
本当そうかもしんない、
その au のやつ学校、うん、されたら嫌やろ、
ちょっとやばいね、
うん、ちょっと変えてみたら、
正直本当に他のとこにも使い回してるようなやつだったからパスワード
めんどくさいから大体使い回ししちゃうよ、ね、
そうだよね全部だってパスワード覚えられないから、
そう
基本の並び数字の並びとかそういう感じで、大体生年月日とかではないにしろ、なそういう数字は、うん、ある程度覚えやすい、
まあ、ジャスミンの誕生日ではないにしろってやつでしょ、
そうまあまあねそういうやつだよね、ああいう深くは言わんけど
まあ一回買い取った方がいいんじゃない、そういうのって、
ちょっと危ない、危なかった、疑うとこはあって、だから例えば URL とかも、うん、サカー急便のサカーの文字すらないようななんとかなんとか .com って書いてるけど、
うん、
そこの文字にサガード文字ないしみたいな、なんでここまで行っちゃったかっていうと、まあ、先ほど言ったように犬がお亡くなりになってるってのもあって、
うん、
あれを俺の寝てる間に宅配便来たかなっていう、
なんか頼んでたってこと、タイミング的に、
タイミング的になんか本当に、うん、なんかあったかもって思って、
あーなんか自分で頼んだ覚えがあったっきってこと、
そう最近そうか、ね、なんか発売日もあるしな、朝っていう、なんか発売日 CD のフラゲ日じゃん、言ったら昨日、まあ、収録日的に火曜日なんだけど、事件が起きたから、うん、だからそのなんか、うん、CD でも頼んでたのが早く来たのかなと思ったりしちゃったっていうのと、
はは
やっぱこう、
ね、
寝起きだからちょっと判断が鈍る、
うん
うんっていうのがあって、だ家にいたから、普通日中家にいたら別にそのね宅急便来る来ないってすぐ分かるけど、寝てたってのもあって、
うん、
やっぱちょっとそこでね頭回ってなかったなっていう冷静に考えるとそうなんだけどっていう、やっぱ寝込みを襲われたこれが不覚だったな、クレジットカード番号を入力する前にとどまったからよかったもの、うわちょっとやばかったですね、こんな感じでした、
うんうん、やばかったね、そら、
ちょっとそういうなんか騙されることとかあった、りょうやはそういう騙されたことある迷惑メールとか、
迷惑メール、ああ迷惑メールじゃないけど、うん、 なんかね、クレジットカードがあのアメリカで不正利用があってっていうなったよっけ。
ああ、やられた。
そう、なんか、うん、なんかネットで使えなくなったり電話したら、うん、もしかしてアメリカでお菓子って買いましたって言われて、いや買ってませんって言って
どこから漏れるのかねあれって。
わからんけどね。
あ、
どこが、ちょっとセキュリティをアップしちゃったかも
しれない。お菓子買うために不正利用されるって面白いよね。お菓子を買うためだけに不正利用されるって、ね、なんかまあまあ、そうそう、セキュリティ上、
ね、そこからネット上では使えないようにしてますって言われて、
あ、まあまあ、
あ、はーいって感じ。で、新しいカード番号で変えた方がいいっすよって言われたけど、いやーなーって、基本的にカード決済してるから1ヶ月止まるのきついんですけど、そのまんまにしようけど。
まあ、確かにね、なんか、ね、2つ3つ持ってる人だったらまだしもみたいなね。
そうそうそう。
1個しかない。まあ、自分もそうか、クレジット1個しかないからな。ETC 用に作ったっていう感じだし。
うん。
それが割と使い心地がいいから、うん、決済に。ネットの決済で使ってるわ。
まあ逆にネットで使わんくなったら、まあ自分で使うだけやから、まあそれでいいかなと思って、そのまま使えるけど。
ああ、なるほどね。
アマゾンとかなんか別のね、あのバンドカードやったっけ、あれ作ってって感じ しようかなと思ってね。
ああ
。ああ、そうそう。あれやとお金自分で入れるのはプリペイドカードみたいなもんや。
ああ、いいね、あれね。
まあなんでいいかなと思って。
あれはでも全然、まあ使えることは使えるからね。ああ。なるほどなるほど。まあちょっとね、皆さんもご注意くださいと、まあ言われなくても分かってるわみたいなかもしんないけど、いざやられたら分かんないって本当に、あのテレビでもね、オレオレ詐欺に気をつけてくださいとか言いながら誰かがやられてたりするわけじゃん、まだ未だに。
まあでも高騰になっとるね今本当に、そう考えると。
そうそうそう、巧妙な手口。
ヤマトとかだったらなんか LINE でやりとりみたいなのあるやん。
あるあるあるある。
ねえ、
あ、俺もその一種
か。あんなん LINE とかになったらよりなんかやばくなるんじゃない、より騙される人増えるんじゃない、 SNS より。
そうね、
なんか LINE でなんか同じような感じで作ったらよ、例えばやけど。
なんかそうね、
なんかあれ要望とかでなんか再配達とかでなんかどう番号を入れてください、なんたるかんたるが出てくるってい
う。そうそうそうそう、あるあるある。
そう、あんな感じでやられたら結構よりね、騙されそうな気がするけどと思うけど。
手口も巧妙化していくもんだね。
ねえ、
いや LINE はないかなとは思いたいけどね、そういうのは、うん、多分 LINE は足つくだろうとは思う。
まあ審査は厳しいんじゃない、 LINE だったらより。
そうそうそうそうそうそう、かなと。まあまあまあまあ、そんな感じかな。でも
SNS
にご用心っていうのは僕はその、うん、感じです。で、まあ、あとそうそうそう、そういえばちょっと前に遠野さんがいた回、12月だったかなにちょっと一回喋ったことがあって、うん、それのちょっと続報みたいなのがちょっと割と出たんで、ちょっとそれを踏まえてちょっともう一回おさらいしようかなっていう話があったけど、
うんうん、
僕この前、去年ね、クリーピーナッツっていう、2人組の、ヒップホップユニットの、ライブを見に行ったことがあって、香川に、
うん、
でそこでそのライブの後に出待ちしてたらみんなで集合写真を撮りますみたいなのがあったんで、それにちょっと、写真に参加したのよ。いろんな、なんかこう人がわーっていたから、ちょっとなんか割といたなーって思いながら、こう写真撮って、なんかこうちょっと前の人たちが、なんか女の人たちがなんかこうわーって寄って、なんか差し入れですみたいな感じで、ありがとうみたいなので受け取って、その後、タクシー乗ってもうすぐ帰ったみたいな、そのあっという間の出来事だったんだけど、その写真を撮ったのが、お客さんのスマホを、代表者一人スマホを貸してくださいみたいな感じで、そこでその写真で撮って、それで、皆さん帰られたわけですよ。でそれでクリピーナッツさんがこうタクシーで帰った後に、写真、そういえば写真をなんかいわゆるネットに上げたりとか、その場でなんかこうエアドロップっていうね、 iPhone だったらそういうのでなんか共有して、画像共有とかをして、みんなでシェアしてくださいみたいな感じになるのかなって思って、思ったんだけど、その立ち去った後にファンの人たちが何人かちらほらいて、写真がないっていう言い出してっていうのも、代表してスマホで写真撮った人が、まあ、1人 て立ち去ったらしくて、
うん、
あのそのみんな集合写真が闇の中というか、
うん、
その後ツイッターに上がる様子もなくて、
うん、
そこでちょっとここの別ラジでも、加賀高松のライブなんですけど写真がありません、どなたかお持ちでないですかみたいな感じのことをちょっと呼びかけたんだけど、
うん、
そんな中ですよ、最近、その今回の、ライブツアーの様子を収めた感じのミュージックビデオが、出て、そのツアーを密着する感じで、いろんなところをこうバーっていう、なんかこうカメラ回してて実はみたいな、こういうとことか行って街中歩いてたりとかみたいな、そういう映像とかオフショットというのかな、なんていうか、そういうのが、YouTube でこう上げられてて、ミュージックビデオがその中に香川の集合写真が一瞬だけチラって写ってたんですよ。だつまりあそこの場所で、お客さんのスマホで写真を撮ったのと別で、動画が回ってたっていうスタッフの、だからそれでようやくみんながそこのライブに参加してた人みんなが把握することができてよかったってなるっていう出来事があったっていう、そのいやいやいやいや、どうなのって話だけどねその持ち逃げしたやつどうなのっていうのもあるけど、あれじゃん、そのファン同士でちょっとした交流があればいいな的な感じでしょ、多分そう思って多分クリーピーナッツ側もそのスマホのお客さんのスマホで写真撮ったんだよねって思うんだけど、いやー、まさかの救済措置が取られたっていうので、ちょっとそういう意味で良かったなっていう、ちょっとご報告ついでというかね、そういう話がありましたって話なんだけど、ちなみにその、自分が映ってたのが本当に後ろの方だったんで、ひょっこり顔出してる程度なのよ、背伸びしてひょっこり顔出してる感じ身長がみんな俺前の方行きたかったなっていうレベル
なんで
ちょっと残念なポジション取り でしたっていう感じだったなっていう、まあそんな、感じなんだけど、まあそんなクリピーナッツさんの情報をじゃあ一つここでちょっとなんかね、日本一の、MC と世界一の DJ の2人組クリピーナッツさんでございますけどね、なんか最近はこうケンタッキーの CM に出てて、なんか高畑充希となんかこうの CM 出てて、なんかクリピーナッツが、
うん、
ブラックホットチキンっていうCM でね、出てたんだけどね、胡椒最強みたいなことで、なんかあと YouTube でカップスターの CM に出てましたね、なんか食品系のなんかこうオファーがよく来るのかな、なんかすごいいろんなところコラボしてて、だ勢いすげえなっていう今、札幌一番のカップスターの、言ったら乃木坂のメンバー3人ぐらいと、なんか共演っていうのかな、画面は全然違うんだけど、なんかこういわゆるカップスターの CM で食べたその日からドリコになりましたっていうやつなんか札幌一番カップスターっていう CM があって、それをなんか乃木坂のメンバー3人が踊るっていうやつが映像があるんだけど、その後になんかこういきなり空気が変わって、ラップが始まるみたいななんかよく見た感じだとこれ何っていう何これってちょっと思っちゃうような、ちょっと頭に残るような CM が、ウェブ CM が YouTube であるんで、よかったら皆さんクリピーナッツで検索してみてくださいみたいなね感じの、そんなね、僕ちょっとクリピーナッツに割とちょっとドハマりしてて最近それこそそういうのを見たりとか、あとオールナイトニッポンやってんのよ、ラジオ番組のクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロっていうのをやってて、3時から4時半の1時間半番組なんだけど、火曜日かな、火曜日深夜、その前火曜日1時から3時は星野源がやってたりするっていうね、割とそのすごい人たちが揃ってる中にクリーピーナッツもいて、でそのクリーピーナッツのラジオが毎回あるんだけど、ちょっと、この前タイムフリーで聞いたら、エンディング部分で ここの部分はタイムフリーできませんみたいな、なんかお花畑みたいなイメージの BGM が急に差し込まれて、
うん、
何が起こったんだって思ったら、DJ 松永の方が、古事記って単語を言ったっていうね。
そう、古事記？
古事記は放送禁止用語らしいです。
へ、うん、
本人も気づいてなかったんだろうけどね。勢いで、すごい、なんだろう、ノーブレーキを踏まずになんかこう、喋るタイプなのよ、DJ 松永って。だから、割とその、本人も気づいてなかったレベルで、エンディングの最後になんかこう、リスナーからのメールでね、なんかこう、なんだろうな、みんな僕の意見に、共感を得たらいいねって押してください、みたいなことで。いうなんかこういいこと言った風でなんか最終的になんかこういいねをかっさらおうみたいな感じのメールだったから、こじきがって言ったのよ、いいねこじきがみたいな、うん、そこがちょっと引っかかったっていうね、話なんだけど、こじきは放送禁止用語らしいので、皆さんもしもなんかこう放送するときは気をつけてくださいって、公共の電波でね、放送するときは生放送なんでね、タイムフリーだと、タイムフリーってそういうとこ切れるんだってのもびっくりしたけどね。そこだけトークのそこだけちょっと前後切るみたいなね、処置取ることができるんだ、タイムフリーって。でタイムフリーで聞けないレベルっていうねそっか、そういうことはあるんだって、言えない言葉っていうかね、そういうなんかって思ったタイムフリーだと聞けないことってあるんだっていう、ちょっとねラジコのタイムフリー機能でね、そういうことがあったんだと思うね。でも古事記って言葉漢字で書くと物乞いの恋に食べるっていう言葉な漢字なんだけど、俺これを古事記って今年入って知ったあれなんだろう、この俺勝手に脳内で飽食って呼んでた飽って字でもないんだけど、あんま使わないよね、漢字としても。物乞いの恋ってこれで食べるで古事記だった、へーって思って、それちょっと最近知ったっていうこの一連の事件があったから知ることができたっていう、ちょっとためになったねっていう自分の中で古事記読めなかったっていう、めちゃめちゃなんかこう放送禁止じゃないからってめちゃめちゃ言ってますけどねこの番組がこう不快な人いんのかな、古事記って言って
まあ上げ足取りたい人はいるんじゃないの。
そっか、
あ、
なんか傷つく人、
なんかのね、そう思えば、なんだったっけな、なんそうか、スマートニュースで見たんか、確か、
はいはいはいはい、
スマートニュースでその合コンの相手の女の子がおって、
はいはいはい、
なんかめっちゃ可愛くて、なんかすごい丁寧に喋りよって、あ、この子いいなと思いやったけど、お酒が入ってきて、ね、その女の子が、私の最近ハマってることがありまして、みたいに言って。
ほうほうほう、
うん、何って聞いたら、YouTuber の動画にアンチコメ流すのが私の趣味なんですって。
趣味悪いな。
なんでそんなことするのって言ったら、その YouTuber 嫌いなのって言ったら、いや、全然別に嫌いじゃないんですよって言って、ただ、アンチコメを上げることによって、なんかほら、好きな、その YouTuber 好きな人はなんかもう、そんなことやめろよとかって言ってきたりするわけや。
ああ、そうね。
そう。で、なんか軽く炎上みたいな感じ？
炎上したが、
炎上っていうか、なんて言ったらいい？なんかそこでなんかこう盛り上がったり。
いざこざというかね。
そう。勝手に盛り上がったりするし。
そうね。
で、アンチ組からはなんかそれ、よし来たみたいな感じで、さらになんか鍵になったりして、みたいな。
ああ、一石投じることによって。
そう。一石投じる。
波紋がすごいよねっていう。
そう。なんかもう、意見の中に意思であげるみたいな感じで、なんかすごいストレス解消になるんです、みたいな。
ちょっとないわ。
で周りのみんなとびきになってみたいな感じ で最後にそのいいなと思ってた男の人がなんか肩をポンって叩いて、自分がされたら嫌なことは人にしちゃダメだよみたいな
正論
そうなんかそれを五七五でなんか友と心の俳句みたいな感じでなんか言ってる。
ああ、なるほど。
そのなんか4コマ漫画系がちょっとなんか面白かったなと思って。
いや、それはね、
そんな人もいるからね。だからそうやって上げ足取る人もいるんじゃないのと思って。
まあ確かにね。
そう、
今本当にクレーマーのその言葉の力が大きくなりすぎてるっていうのもある、ね、最近。 ちょっとすごいよ、ね、ちょっと前は良かったのにっていうね。
ねえ、まあまあまあ、別にバキュンつけたらいいだけやんとか思ってるの。
まあまあまあまあ、生放送だとそうもいかないからねしょうがないね急に言い出したもんだから台本もなかったんだろうね、うん、いやいやいやいや、なるほどなるほど。いやもう本当に、いやでもその人もすごいね一石投じる人それが気持ちいいのか。
すごいよね。だからそう、それが楽しみにやる人もいるからね。なんかそれで聞いたりする人もいるんじゃない、ストレス解消みたいな。
なるほどなるほど。アンチコメントアンチコメントってやつですね。あ、
そうそうそう、アンチコメント。
ああなるほどね。
で騒いじゃったりするわけやん。言ったらやめろそんなことって言ったりとか、便乗するやつはそれそれそれみたいな感じで便乗したりするわけ。
いるいるいるいる
いるでしょ。なんか、うん、なんかそういうこと多いでしょ。
ね、
なんかあんなコメントなんとか一切見んか知らんけど、
あのさ、そういうのもさ本当取り締まられるよ、うん、そのうちっても。
まあ度が過ぎてたらだって今あれでしょ、うん、なんか例えばバーカとかシーデとかっていう、
そうそうそう、ネットの殺害予告
やったら、うん、なんかそれで訴えられたりするんだよ。
そうそうそうそう、訴えることが可能だってね。
ねえ、
もうアンチでも震えて待てみたいなことがね、あるわ
け。動画過ぎてたらそうなっちゃうぞってやってるの。
本当本当。でもあれ本当に、うん、こうなるとは思わなかったんですみたいな言うよね、逮捕された後に。
まあそこまで大事になると思ってないけど、どうせスルーされるとかって思ってるからじゃない。
そうそうそうそう、いやいやいやいやっていうね、うんうん、一個人のなんだろうな、スルーされると思ってたら何やってもいいのかっていう話だからね。このなんだろう、うちの番組とか別にそんなね意見もないけども、
あったやばい、しょっちゅう炎上してるんじゃない。
炎上してるのかな。いや、
ねえ、いや炎上すると思うぜ、そういう内容ばっかやもん。
前回とかそうだよねまだその炎上はしてないんだけど、
あ
ワイドク的に、
あなんか賛否両論は結構あるだろう。
なんかね、ワイドックの意見としては、うん、あの、うん、いつもの秋広だったけど俺が麻痺してんのかって言ってて、ワイドックが、いやそれはほぼお前が麻痺してると思うよってい
や麻痺、いやまあ、うん、
そっか、ちょっと踏み込みすぎてるなとは思ったんだけどね。
うん、
いやまあまあまあまあ
まあまあ言えない。
皆さんの頭の片隅に何かモヤモヤがくれてきたら、それはそれでこっちのもんかなという、ちょっと、
うんうん、
ある意味ね、ある意味違う形の一石を投じるという意味での、ちょっと僕はそういう回だと思うんで
まあそうなんじゃない、
まあまあまあそうね、そんな、まあ、あとそうね、これもここで言うのは初めてかな、その、
うん、
ちょっと僕もアンチコメントが何回か見たことあって、自分に対する。
え、そうなん、え、なになに、聞きたい聞きたい。
ね、とある番組がニコニコ動画に不正にアップロードされててっていうね、いう話なんで、そこのコメントに、
うん、
あの一人だけなんかこうコメントしてる人がいて、
うん、
イキリシャモジだとか言ってるやついて、俺のことやな完全にっていう。
ギリシャ文字だ、
ギリシャ文字だとか、他の動画だと、うん、エレガンさんって書いてて、エレガンのガンが漢字のガンなの、ガン細胞のガンなの、
うんうん、
おなんかひどい言われようだなって思ったね。なんかこう、そんなやついるんだって思ったけど、昔だったらそこにすっげえ噛みついてたと思うの、うん、何言ってんだって顔真っ赤にして、あの、うん、でもね今はね、いやまあまあ弱い犬ほどよく吠えるなっていうあこれ炎上しちゃうやついや心のね、心がおおらかになったって話よ僕は、
うん、
あのそうなんだけど、そのいや匿名でようやるわっていう、そんなお前の意見に価値ねえよというか、
まあ匿名だからこそもあるじゃないと、
あるけどね、なんていうかね、宣伝オツとしか言う気持ち今は、ついでに別ラジのことも言ってくれたらいいよっていう言っといて代わりに拡散しといてっていう感じ横になりながら、なんかね、そんな感じになったな。うん、あ そうね、出る杭は打たれるとは言いますけども、
うん、
まあまあある意味それも宣伝オツですよ。まあそんな労力使ってわざわざありがとねっていうわざわざ労力使って書き込んでありがとねっていう、君のねそれがね何かになればいいねっていう、何もならんと思うけど、そんなようやるわって思ったね。
まあ悔しかったんじゃない、
悔しかった、
しかもじゃあんだけ持っていきやがってって
かっさらって
この野郎
この野郎そんなに持ちやがって
そうそうそう、お前1個でいいじゃんみたいな感じだったんじゃない、ね、
僕8本ありますごめんなさい
ね、進路唱えれるぐらい取りやがって
たやつ、そうそうそうそうそう、あの指の間に挟めるね両手のバルログって、ね、できちゃいますからね、まあそんな今しゃもじじゃなくなったみたいで、なんか今ポイント制になってるのよその番組。
あ、そうな
ん、うん、そうそうそう、読まれたらあの、
うんうんうん、
あの1ポイントで、なんかそれが積み重なったら、うん、後々何かあるかなっていう、まだ何も決まってない状態で、あの僕2ポイントですっていうね、なんか多い人で3ポイント4ポイントぐらいかな、まあまあちょっと話されてますけどね、
うんうん、
まあ、あのしゃもじシステムの時はその回の中で印象に残ったインパクトがあった、ね、メールにプレゼントみたいな形だったの。
うん、
だからその読まれる数とかじゃなくてその、うん、質でやってたから僕はもう、
うんうん、
今後数になってくると、ああ、うん、俺があんまり読まれてないのが露呈してくるなっていう、
ははは
う感じでちょっとヒヤヒヤしてますけどね、頑張って振り落とされないようにしたいですねっていう感じかな。ちょっとそういう話がありますけどね。
なるほど。
そんなあのしゃもじで思い出したんですけど、もぐもぐコミュニケーションズって番組なんですけどね、そのゆみりとあいだのっていうので、パーソナリティが花森ゆみりさんと鈴木愛菜さんっていうこの2人なんですけどね、そんな僕が応援してる鈴木愛菜さんなんですけどね、こうラブライブサンシャインとかも出て目覚ましい活躍をされてますけども、そんな、鈴木愛菜さんが、歌手ソロデビューというね、アーティストデビューということで、デビューアルバムが、1月22日、ね、この収録してる本日発売でございます。おめでとうございますってね、
おめでとうございます、
はい、リングアリング、皆さんね、よかったらデビューアルバム買ってねっていう買ってねっていう宣伝も言うとかないとお知らせね、
うん、
そういうのね、皆さんそういうリリースイベントとか、なんかファンクラブも開設されるらしいんでね、こういうところでもうちょっとお伏せしていきたいなと思ってますっていうね、それこそちょっとアニメートに予約してるんで取りに行きたいなと思いつつ多分明日、早くて明日かなって行けるとしたらっていう感じ、ちょっとずれてますけどね、なんかこう、まああと最近便利で LINE ミュージックでも聴けるんだよね、発売日こう0時ちょうどになったらっていう、こうサブスクリプションっていうのね、聴き放題サービスとかでも聴けるんでね、よかったらまあ視聴もついでに聴いていただけたらなという感じなんだけどね、まあそんな感じかな、このメモしてる中だとあともう一つだけぐらいしか、まあ、ネタないんだけどね、まあ、今回も割と喋ったけども、時事ネタというかなんていうか、最近ちょっと見たので、ナイキの厚底シューズがちょっとそのマラソンとかそういうので、
独占してるみたいな、
そう
なんか言ったね、
走りやすい構造になってるってね、だからその、うん、オリンピックだとちょっと禁止される可能性があるなみたいなこと言われてて、あれでしょ、いわゆるレーザーレーサーみたいなねああいう
タイプ、ああなんかあったね昔、
そう水着でいうとこのね、なんかこう水泳の、
うんうん、
ああいう感じで、だからそのタイムを縮める可能性があるやつだよね、あの靴のだ
でもそれね難しいところやけど、そのために靴を開発してるんじゃないのと思うやけどね、
いわゆる
なんか矛盾してないって思うけど、
陸王だよねでもこれ、
うん、靴の中にバネが仕込んどるとかやったらなんかそれはダメだろうと思うけど、別にそういうわけじゃないんだろうと思うけどね、
でもギリバネみたいな構造なのよ正直、厚底で衝撃を吸収して跳ね返り反発もすごい、
それをなんかビヨーみたいな、
そうそうそう、なんかすっごいあの軽くて丈夫なカーボン製のなんか仕込まれてて、中にこう反発がすごいやつが中に入ってるから、それで
ああなんとも言えんねえそれは、
ただなんかこういろいろ検証してると、その一般人がこれを使ってもタイムは縮まらないというか、なんかだいぶ足の踏む力が強い人じゃないと、踏み込む力が、
ああなるほどね、
人じゃないと進化が発揮できないんじゃないかみたいなことを言われて、
アマチュアよみたいな感じ言ったら、
だからどうなんかなっていう。でもみん選手の人はこれをちょっと使ってタイム縮めようとしてるみたいなので、
うんうん、
難しいとこだなっていう。オリンピックは禁止する可能性があるかないかみたいなね、ちょっとそこら辺が議論になってるなって思いながら、
うんうん、
まあ、ナイキの厚底シューズっていうのを見て、そういえば最近靴を靴買ったなって思って、俺も靴買ったんだよっていう話なんだけど、りょうやなんか靴とかってこだわりある？
靴ある。最近あのインソールって言ったらいい、
あの中敷き、
そうか、中敷きを、
うんうんうん、インソール、はいはい、
うん、中敷きをなんかちょっと変えてっていう。
あ、なんかやっぱ違うの、そういうのって。
あ、全然違うね、なんか足の疲れが。
あ、なるほどね。
仕事がほら立ち仕事やんか、
うんうんうん、
で、それからあのアズビーね、アズビーやったっけ、ABC マートじゃなくて靴屋さん、
あ、 ABC マートじゃなくて、エビシマートは知ってる。アスビ、
エビシマートじゃなくて、ほら、あるじゃん、あの、ほら、イオンに入っとるやつ。あ、コーチやったら。
はいはいはいはい。アスビ、
アスビ、アスビでよかったよ。
ASB だ。あ、はいはいはい。あれだ。
ね、
あれじゃない。
確か。
はいはい、
分
かった。
あそこで、なんか、足痛いな、とって、あれ、なんか、オーダーメイトの、なんか、とこ行こうかなと思って、ちょっと敷居が高すぎてね。
ああ、ね、そうなんだ。そうなんだ。
いや、なんか職人がめっちゃウィーンとかってやったら無言でやるよって、いやこれはなんか俺ちょっとまだレベルが足りてないわ。
そうかそうか、
なんかいいのないかって感じでと思ったけど、なんかこれは違うわ。
あー、オーダーメイドちゃんとしてんだね。
そう、うん、でなんかそのアズビーってなんか何やろ、 2万人かなんかトータルで、だからめっちゃ調べて、でなんか、
うん、
このインソール作りましたみたいなシリーズがなんかめっちゃ並んどって、
はいはいはいはい、
10種類ぐらいあったき、
うん、
でそれをなんか片足で一つずつこう試していって、
うんうん、
で、あ、これいいと思ったやつがあって、
うんうんうん、
でそれ2つ買って、で仕事用と、
うん、
で家普段物用に、まあ、買ってって、そうで、まあ実際はめてみるわけよ、
はいはいはい、
まあ合わなくて、
あ、
そう、足がもうキューってなんか、
あ、
なんて言ったらいいの、
そのお店で試しに履いたりとかしなくて、
うん、してないしてない、
してない、
なんかそのインソールを踏んだ感覚がこれいいわと思って買って、
あ、はいはいはい、
でやったら、そういつも履いとる靴は、あの高さが足りんくて、
へ、
そうで、じゃないやつ割ったら全部合うんやけど、
なるほど、
うん、まあ、そっちには変えたけど、まあ全然違うよ、やっぱし、あのかかとが痛くならんくなった俺の場合は、うん、なんかね、かかとが痛くなるやつ俺、
うん、
そう、なんか常にかかと落とししとるみたいになるき、
あ、そんなに、
そう、
あ、そうなんだ、
大切と思って、
うん、
最近今年に入って気づいた、
インソール、ああなるほどね、
そう、なんかあとハイテクスニーカーみたいなのあるやん、知っとる、
ほうほう、どんなの、
なんかあの、それこそナイキの、
あ、厚底みたいな、
その、そう、厚底の、なんか透明なやつとかで。
それはどういう機能性とかいうか。
機能性がね、よくわからんくて、でも履いてる人多いなと思って。
そんなんあるんだ。
待ってよ。多分一番イメージで言ったら、どれが一番イメージでわかりやすい。ね、ああ、これが分かりやすいと思った。なんて今怒っちゃう気。こんなやつとか分かる。あの靴の底が、
こんなんなん、
透明なゲルになったみたいな。ああ、とこんなも俺のイメージはこっちが近いかな。
ナイキなんだ。
そう、ナイキとか各メーカーで撮るけど、これのあの左の 青のやつ。
ああ、なるほど。ゲル状の、はい、はい。
なんかあるやん。
そこの部分がゲル状になったのね。
そう。なんか最近これ入っとる人多いなと思って。
へえ、いるんだ。へえ。
うん。
あ、なるほどね。こういうのが。
そう。なんか調べてみたら、ショックを軽減するみたいな。
ああ、いいね。
足の。
機能性に立 けてるという。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。そ靴をどういう。
でそれを買いたかったけど、なんかほら一万とかするやん。
はいはいはい。ああそうする。
ねもうスニーカー持っとるしなと思ってみたら、インソールを変えてるだけでも全然違いますみたいなねあったし。
ほうほうほう。
ちょっとそれでなんかインソール調べてみようと思って。
うん。あでインソールなんだね。なるほど。
そうそう。
まあまあそのインソールはいくらぐらい。
でも1500円ぐらい。
おお。
安いろ。
それでね、
うん、
普段の靴が
ちょっと変わる。まあ靴は大切なんやねと思った本当に。
えどういう靴履いてる？うん、靴とかこだわった
今
こだわったりする？
今もスニーカーよ。
スニーカーを。うん、
あのミドルカットって言ったらいい。
ほうほうほう。
あのさっきの画像みたいな。
ああなるほどなるほど。
うん、
まあまあその僕もそんな靴にはこだわりないタイプなんだけどね自分も。
うん、
自分は
ないよね、
すごくない、
うん、ないと思うよ。
履けりゃ何でもいい、裸足よりマシっていう
ああだろうね、
うん、ぐらいなんで、なんかこうプーマなんだけどね僕の履いてるやつ、
うん、
それなりに何でもいいや、ニューバランスでも何でもいいやって感じなんだけど、コンバースでも。
あのニューバランスがいいとは聞くよね。
ああ聞くね、ニューバランスは本当、うん、まあまあピンキリだろうとは思うけど、でまあまあそんな感じであのバイトとかそういうとこしか行かないから、
うん、
まあそういう人前に行かないからっていうので、
うん、
この前その友達と食事とかしてた時にその靴はちょっと、うん、ちょっとって言われて、
うん、ダサいと
ダサいと。だもうそんなね判断基準知らない
から。ダサい玉って言われた。
ダサい玉埼玉飛んで埼玉みたいなことは言われてたけど。
いかいか埼玉って怒られる。
埼玉県民をねディス
なんだろうって怒られる
の。まあまあその飛んで埼玉もテレビでやるらしいですけどね。
ね
え。
フルバージョンでしょ。
そうすごいね。
ねえ。
まあまあまあ、まあ、それはいいとして。まあだからあのこういう靴どうみたいな感じで紹介されたのが、
うん
うん、バンズ。
ああバンズ、あバンズインソール結構しっかりしとるよ。
ああバンズの靴がいいって言われてて、えなんかこう本当にいいなって思いながら、ちょっとまあしか、うん、まあ、東京行くしなって思ってちょっと、
うん、
なこんなプーマの靴じゃあれだなって思ったんでね。なんだったら俺プーマをピューマって呼んでたからね、ちょっと前までピューマピューマって思ってた。古事記を宝飾って呼んでるようなもんで、ね、恥ずかしいでも読んじゃうよねピューマって。
そう、まあ、
そう生き物がいるもん、生き物ロゴに書いて
る。わかるわかるよ俺昔 Wi-Fi のことウィーフィって言う。
ウィーフィ
ウィーフィって言ってね、ウィーのなんかね、
ウィーフィットみたいな。
そうそう、あんなやつかと思ったよ
いや本当ね、言われなきゃわかんないことってあるなって思った。まあ、そんな話、皆さんにはそういうのを募集します。じゃあちょっと勘違いしてた、読み間違えてたやつみたいな。
そう
ちょっとそういうのあったら、
実はってやつでしょ、
ね、っていう。まあちょっと話がそれましたけどね、バンズをね、買おうと思ったらあれ一足7000円とかするね、うん、あのいろいろ見てたんだけど、
でバンズ結構安い方じゃない。
安い方、まあまあそう見てたらそういう意見もあったね。なんかで、うん、バンズのオールドスクールってのがいいよって言われて、シンプルだしみたいな。
オールドスクール、
うん、まあまあ画像検索は皆さんしていただくとして、バンズオールドスクールとかで検索したら出るんで普通に。で、あまあまあ、
これね、
うん、いいのって思ったり。でそのネットで注文するわけで、で、
うん、
できたら安いとこがいいなって思って
うん、
うん、思ったんだけど、まあだからそのアマゾンとかヤフーショッピングとかで価格を比較して、ヤフーショッピングで一番いいので、ツタヤのTポイントがねたまりやすくてみたいなのでポイント使ったりとかなので、ね、だいたい5800円ぐらいで買いました、
うんうん、
安くして、でそんなバンズの、オールドスクール、履いてみたんだけどね、
うん、
それこそ試し履きせずにですよ、まあ、家に到着するわけ で、うん、でちなみに僕、
うん、
足の大きさが 26.5 なんだけどね、
うん、
一回り大きいサイズがいいですよみたいな風なのネットで調べたら出てきてて、 なんか1センチぐらい大きくても全然みたいなことを書いてたけど、1センチはさすがにちょっとなって、誤差1センチはさすがになって思ったから、なんか細いみたいね、普通の形状からするとちょっと細めでシュッとしてるから。
ああそうね、
なんかこう履き普通のサイズよりもちょっとワンサイズ上の方がいいよっていうのは書かれてたから、どこ見ても一応27で買って、昨日届いたからこう履いてみて、靴紐とかもちょっとやってたんだけど、割としっくりきた。ここで失敗したって言うと前振りがあって失敗しただとザバーってなるんだろうけど、割と良かったですちゃんと調べて、
おもんな、
そうでしょ、おもんなでしょ、
今の時間返して今の時間返して、
すげえ、
それはいかんか、
失敗だ
それはいかんか、それはいかんわそれはちょっと前置きが長すぎるわ。
ちょっとごめんね、ちょっとそういう期待をさせといてね、肩すかしだったっていうね。
もうちょっとパスタつきってくるっと話すべきやったね、それやったら。
そうね、なるほどね。いやでもバンズの靴ねっていう、ちょっと買うまでにめちゃめちゃ渋ってて、僕、いや普段履き慣れてるプーマの靴が、
ピューマの靴が
星ピューマの靴がやっぱその運転するときとか割と履き慣れてるから、履き古してる方がやりやすいから、そんな言うてもバンズのね靴とかねって、こんな運転できんのかねこんな靴でって思ってたけど、割と履き心地としては、あ、これなら運転できそうだなっていう感じです。いや良かったです。まあ百聞は一見にしかずだなって思った。
いやまあそらそうだ、
まあそらそうなんだけどね。なんかこう、ちょっと僕が聞いてるラジのやつだったら、津田健次郎さんがね、こうパーソナリティの番組があるんだけどね、その津田健次郎さんが、今までダウンが自分には似合わなかって買ってこなかったけど、もうなんかその冬の時期にこの前ダウンデビューをしたっていう話をしてて、でそこのスタッフさんがすごいダウン好きで、いっぱい買ってるっていうダウンマニアがいて、でそのスタッフさん曰く、なんかまあ、10着買うとして、そのうちの初めの1着だったら、まあ、何買ってもいいんじゃないっていう意見だったのよ。だから、ああ、そういう意見かって。だから、その、今後10着買うとして、みたいな。自分も、靴をね、今後10足揃えるとしての初めの1足だったら冒険していいんじゃないみたいな。まあ、気の持ちようとしてはね。その、初めてだが、こういう、いろんな靴を買ったりとか、服をね、初めてこう、一つのものを買うとした時に、いろんな種類が出てて、どれにしようとなるけど、なんていうか、これだというのを、なんか、後々決めていけばいいんじゃないって。まずは、一つ買ってみることから始めようっていうのは、ちょっと勉強になったなと。なるほど、そうだな、という。皆さんもね、これを聞いてね、何かしらね。2020年はもう1月からもう本当にこう幸先がいいかもしれないですね。こういうことが学んでいこうっていうね感じですよ。そんな皆さんもね、なんか例えば楽器とかもねそうかもしれない。ベースとかリョーヤンだったらね、新しく買うとしてどれがいいんだろうみたいなのがあった時にこういう言葉が役立つかもしれないね、ひょっとしたら。
それは
どうなんだろう合わないから。
それはね、大丈夫だよ。もう買ってるから。
もう買ってるから、ね。もう
それ、最初の一歩だろう、それを言いたいのなら。
そういうことね、そういうこと多分。だから、同じ種類を今後10揃えるとしてて、まあ、揃えても揃えなくてもいいけど、まあ、初めの一歩はっていう話でした。なるほどね。何にでも当てはまるな、これな、みたいなことを思って。
何にでも当てはまるよね、
と思って、そういう。
まあ、5作並べて、要するに買えってことやろ。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
容体は買えやったんでしょ。
そうそうそうそう、買ってよかったです。っていう結論。僕はね、もう、よかったよかった。失敗してもいいから買おうぜっていう、そういうことが言いたかったんです。まあ、そんなこんなで、まあ、喋ったところで、僕の手持ちはもうこれで尽きたんで、エンディングいきます。はい。じゃあ、りょうやんから曲紹介でも。
じゃあ、アンリミテッドデイズでノブレミッシュ。
はい。なあ感じで、今回も喋ってまいりましたけども。ね。前回と比べると、今回はもう落差がすごいというかね。まあ、通常回でございましたけど。これで、りょうやん、最後に言ったら、1月終わりでございますけども、いかがでしたか？
いかがでした
か？いかがでしたか？もうなんかね。 いや、ひどい回があったなーなんて思ったら印象に残る。
まあ、ずっと俺のターンだったんじゃない？
ずっと、そう、りょ
う、
りょうなんか喋りたいことあったら言っていいんだよとは思うんだけど、割と喋りすぎたなって思って
た。まあ、いいんじゃない。
まあまあね、まあ、こんなん思いましたよっていう感じですかね。まあまあまあ、今日はそう、そんな感じではあるんだけども。あとなんか、あるかな？なんか、お知らせとかは大丈夫？
大丈夫。
大丈夫かい？
ああ、まああれか、ツイッターフォローしてくださいじゃない。
ツイッターフォローね。確かに、うん、宣伝は大事。
アンリテッドで言って、
はい、あと僕も、はい、僕の方からも別ラジもツイッターやってますんで、そこでアンケートとかやってますんであの20、21人ぐらいかな、フォローして、フォローした人には返すようになるべくしてますんで、まあ、そんな感じですけど、まあ、ちょこちょこ今年は来てなかったかな、フォローリクエストはフォローリクエストっていうか、うん、フォロワーは増えなかったかな、まあ、だんだん増やしていきたいなと思ってるんですけどね、よろしくお願いしますって感じかな。まあ、そんなことで次回2月はワイドックを招集しようかなとは思ってるんだけど。
ああ、なるほどね、
まあ、なんやかんや東京行く時も会うし、
うん、
って思ってて、東京行った時にどっか収録、外で収録でもいいしみたいなそういうのも考えてるんで、まあまあそういうのでワイドックと喋りますっていう感じなんで、皆さんそういうワイドックに向けた、質問とかもあれば、あのメール募集してますんで、よろしくお願いしますって感じかな。で、まあ、メールアドレスを言います。別ドットだからね @gmail.com までってことでね、 dtsu.dakarene@gmail.com までよろしくお願いします。なかなか来ないんですよね、あの投稿フォームもありますので、そっちからでもお気軽に、
あ、そうね、
気軽に。メールアドレスは別に書き込まなくてもいいシステムになってますんで、投稿フォームに関してはアンチコメント書き放題いやどうかな、
うん、あ、じゃあ、あれか、はいとか大丈夫なんですね。
なあ、もうそこはもう僕はもう神の手で神の手で消し去りますよ
神の手で騎士とかって言ったら大丈夫だっけね。
なんかこうグレーゾーンだな、うん、
ねえ、
まあ、チョコ
最近近くローソンとかだったら大丈夫なん
ですね。チョコ言ってるからねまあバレかけてはいるよねっていう、見バレはしてるよねっていう、怖い怖い、これ関係者が聞いてないことを願います。
いや、そのオーナーとか聞いとったらめっちゃおもろいけどね。
リスナーだったっていうね。
ね、聞いたよ別ラジーって言われたらもうびっくりするの
やめて
学ぶれよ、やばいって
。急にこのサイト閉鎖するかもしれないシャットアウト、ね、なんか打ち切りエンドみたいな打ち切りますからね。急に知ってる人に言われると怖いっていう裏の顔なんでね、ある意味ね、ネットの自分なんで、ね、
まあそうだね、
ね、そんな感じでございますけどね、まあ、皆さんこんな感じで、なんかこういろいろ気になったこととかあったらまたメールくださいって感じですかね。なんていうかこう常日頃から言ってますけど、なんかこうでパーソナリティだけどなんか質問あるみたいな感じで、普通にこう何でもいいんで質問くれたら答えますので、ね、うん、よろしくお願いしますっていう感じですね。
はい、
はい、そんな感じで終わっておきましょうかね、今回は。別ラジ第172回でございました。お相手はヒーローと
ニュアンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。